寺子屋たっちゃん。
10月です。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
大勢の人がいろんな声を寄せてくれています。ラジオネーム忍者服部くん、ありがとうございます。8月12日の放送分をバックナンバーで聞きました。たっちゃんは仏像に興味が出てきたとのこと。私はまだまだそこまでの悟りを開けません。やっぱり生きている観音様の方が好きです。たっちゃん、
大変ユニークなご意見ありがとうございます。もともと観音様って今女性を扱って、本来天上界の人々は男性なので、まあ、姿を変えてね、観音様いろんな形に姿を変えてこのようにね現れになって私たちを救ってくれる。そうです、生きてる観音様いくつになっても好きでありたいですね。
元気のもと。
そうだよね。
続いて、女性の方からです。寺子屋たっちゃんを聞いています。実は先日たっちゃん先生の講演を聞き、ますますいろんな話を聞いてみたくなってこの番組にたどり着きました。ありがとうございます。30代後半で私は子育て真っ最中です。仕事に家事に育児にと忙しいけれど、我が子と過ごす毎日は本当にかけがえのないものだし、元気100倍になれます。いいお母さんです ね
本当すごいね。そういう風に感じてくれることだけでも、うん、その子の子育てはねかなり成功してると思うんだけどさ、
愛されてるっていう記憶があるって羨ましいですよね。
すごいです、すごいです、すごいです。
さて、番組の中で30代にまたは子育てしているものに勧める本があればぜひご紹介ください。
はい、いくつもあるんだろうと思うんですね。まあ、それで読む人によってその感じ方も違うので、本来自分がいろんな本を読んでいく中でぶつかるということが一番いいんだろうけど、まあ、僕が今あえて推薦させてもらうとすれば、おこだでませんようにっていう絵本、
前に紹介してもらいました。
そうです昨年紹介したと思うんだけど、おこだでませんように、
小学館から出ていて、楠木正成じゃなくて、楠木重則さんが書いている絵本。
あ、そうですか、ごめん、 なんていう人が書いたか知らなかった、ごめん。
はい、
そう、それでなんかこの絵がいいんだよね、
うん、
すごく絵がいい。だからこのおこだでませんようにの文もいいんだけど、内容もいいんだけど、絵が良くてね、ぜひこれは手に取ってご覧になって、で子供と一緒に読んで、そしてお母さんとして、あるいは人としてどう子育てに向かうべきか、いろんなことを教えてくれる本ですよね。作家が楠木さんで、絵描きが何でしたっけ、
石井清坂さん
で、この人って静岡県生まれだそうでね、まあとてもいい描いてますよ。いろんなところで個展を開いてるようになる、この人の石井清隆さんっていうのをパソコンで弾けば出てくるんじゃないかな。静岡県生まれだっていうから、ね、これも一つの縁なのかね。
そうですね、焼津のこの女性の方、お子さんとも見られますから、ぜひじゃあこの絵本図書館でも置いてるんじゃないかと思います。ご覧になってみてください。
はいはい、
おこだでませんように、
そうです、読んでみてください。なかなかメッセージを書こうと思っても書けないとかね、いろんな思いがありながら聞いてくださってる方が多数いるようなので、まあ、そう僕にはいろんな話が入ってくるんですよ。この間の話良かったぞとかね、最近出張であっちこっち行かせていただいてるんだけどね、そこでもやっぱりパソコン通じていろんな人が聞いててくださってね、おこの間の話良かったよとか、先生あの話良かったよって、まあ、僕を知らない人までが言ってくださるってのはありがたいじゃないですかね。まあ、一生懸命やろうかなと思うんです。でこの間9月の7日8日ブエノスアイレス、アルゼンチン、何がありましたかっていうと、東京オリンピックの決定した日だよね。滝川さんのおもてなしのポーズがなんかえらいみんな印象に残ったようで、で実はおもてなしと言葉やここでも やったよね。表がない本来裏千家でおもてなし、要は裏で日本人が人をおもてなす、だからおもてなしなんだと。例えばお茶の世界で言えばお香を炊くだとか、お花を飾るとか、あるいは旅館業で言えば、きちんとお部屋をきれいにしてお客様をお待ちするとか、要はそこに訪ねてきてくれた人が気分がよくお帰りになられるように、あるいは訪ねてきたことにその意味を見つけてくださるようにっていうことなんだろうけどもね、おもてなし。 あのおもてなしって本当にいい言葉でね、うん、要は日本人の原点だよね、サービスの原点で。まあ今月10月はね、秋の夜長でこの夏の喧騒の去ったあの Fallen Leaf Drift by the Window
かねえは、
ね、そうね、その時期でとてもそのしっとりとしたいい時期じゃないですか。でもこの10月、1回目ね、まあ男と女っていうことで考えてみようかなと思って、ちょうどさっき生きた観音様の話が出たんで、まあまたまさに的を置いたかなと思ったんだけど、1966年にフランス映画で男と女、まあフランシス・レイっていう人が書いた主題曲、シャララドゥビドゥビドゥビドゥビドゥタララシャララランシャララララン、あの男と女って映画でその主題歌がヒットしていい映画で、そのまあ実際にあの頃僕も若くてね、よく意味が分かんなかったんだけど、でもまあとてもいい映画だったなっていう印象があるのね。でその男と女って考えた時に、男の役割女の役割っていうのはきちっとあるんだろうと。最近はね、その1900何年だっけ、あの90年代の前、80年代後半から男女の機会均等法だとかさ、それから1900年代だと思ったけど男女共同参画基本法とかって、つまり男女が同じだってっていうことをあえてなんか法律で規定したりしてね、女性がその社会に出るということの、この一つの裏支えというのが支えにはなってきたんだけども、反対の現象も来ちゃったよね。あのちょうどバブルの最後の頃だよね、貢くんとかアッシーくんなんてわけのわかんねえことはね、女の子が若い男の子を従えて足として使ったり、お金貢がしたり食い物をねご馳走なさせたりして、でそのいろんなことが起きちゃって、でまあその時男性の反発が起きてきてさ、で女性が男並みに仕事などできるはずがないみたいな話も出てきちゃったのさ。で家庭って考えた時によく奥さんのことを家内って言うんだよね。その家内って家の中じゃんね、家のうち、それは自分がその外に出たから家内、つまりお前家にいて家守れっていう意味と、もう一つはね、女性の力をね本当は恐れていた時の権力者っていうのは歴史上いたんだと思うんだよ。あの卑弥呼の時代から平安あるいは奈良ね、あの辺の権力者ってこのままで女性をやっあまりにも女性の力を認めちゃうと、あの女の天皇ばっかりになっちゃうぞみたいな、あそれでまあ多分女の人を家の中に閉じ込めちゃえっていうような裏を返せばね、そんな考え方もできるんじゃないかな。本来ねその女性っていうのは卑弥呼さんのように卑弥呼のように神秘なる力を有してるわけですよ。これはすごいじゃないですか。その子供を産んで子供を育てるっていうことを考えたってね、男にはないじゃんね。それこそ 2,3 日前にある会社のね社長さんとあのお話しする機会があって、まあ一杯飲んだんだけどね、印刷屋さんなんだけど、とてもいい方でしたね。4人子供がいて4人目がダウン症で生まれてしまったって、その時にねすごいショックを受けたって。そしてその自分のお父さんにこんな子を産んでしまって申し訳ないっていうことを、要は自分のお父さん、その子供にとっちゃおじいちゃんに話をしたら、お父さんがもうらっくのことが起こったって。お前は何やってんのかと、お前の子供だろ、それが何だ、子育てにねその障害があろうがなかろうが子育てに何のその問題があるのか、親としての責任は何だって、ものすごいそこで目が覚めたっていう話をしてくださってね、もしあのそのことがなければ、その子供がダウン症の子供が生まれたということで自分がそこに向き合わなければ、僕は今のこんな生活をしてないし、あの社長としていろんな人たちのね生活、それを考えるような人間になってなかったんじゃないかと、非常に僕は勉強になったと。でそのことを契機にいろんな学校の役員やったりね、あの教育、子供の教育っていうことで目が覚めた。でもうちの家内は、女の家内は子供にとってどうやってその上の3人の子供にこのことを伝えようっていうチャンスを狙ってたと。でそれを考え、母親としてね子供、その上の子供にも気を使っていたと。とてもそのことが分かった。それが何か、あの24時間テレビってやつで、その頃ねそのあることで感動した時を契機に、その画面を見ながら子供と3人に、実はこの4人目のこの子はダウン症なんだと、みんなで助けてくんなければ、みんなでこの子を一生懸命手を携えてって話したら、みんな上の子供たちが分かったって言ってね、今みんな家族で一生懸命やってるっていう話を受けたんだけどね。まあ、あのそういう子供が生まれた時、男の、まあ、男っていうのはねどうしても逃げちゃうんだよ。でも母ちゃん逃げないよね。
逃げられない。
あでも本当すごいよね。まあそんなことをね、まあ実は もうちょっと深く話したかったんだけどもう時間なので、まあこの次ということで、まあ楽しみに、まあ少しもうちょっと喋りたいことがあるんで、まあ今日はこんなところで、はい、
次回をお楽しみに。は